聖書を拝読いたします。聖書は使徒の働き7章54節から60節までです。司会者は新改訳聖書で拝読させていただきます。新改訳聖書ではページ221ページ、口語訳聖書では192ページです。使徒の働き7章54節から60節までです。では拝読させていただきます。人々はこれを聞いて腹を立が煮え返る思いでステパノに向かって吐き散りした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。アーメン。
英語の名前の多くは聖書から取られています。皆さんの周りにもピーターさんとかポールさんとかマークさん、ジェームスさんというのがいらっしゃいますよね。どれも人々に愛されている名前です。でも私は聖書の名前の中でスティーブンという名前、つまりステパノですが、特別な思いを持っております。と言いますのは、ステパノは教会の歴史で最初の殉教者になった人だからです。で、今朝は聖書のステパノについて、彼がどんな人だったのか、どのように殉教していったのか、それを学びながら私たちの信仰の在り方ということを考えてみたいと思います。ステパノの名前が最初に出てきますのは使徒の働きの6章ですね。初代教会は身寄りのないヤモメの世話をしておりましたが、ギリシャ語を話すヤモメがヘブル語を話すヤモメよりも食べ物の配給が少ない、そういう苦情が出たのです。ギリシャ語を話す人たち、ヘブル語を話す人たち、初代教会は私たちの教会と同じようにバイリンガルの教会でありました。で、言葉や文化が違いますと、普段は起こらないような誤解や摩擦というものが生じてしまいます。で、初代教会でヘブル語を話す人たちがわざとギリシャ語を話す人たちに意地悪をしたというわけではないんですが、食べ物の配給のことでギリシャ語を話す人たちが少しばかりなおざりにされていたようであります。食べ物の恨みは恐ろしいとこう言いますよね。そのようなわけで、人たちに苦情が訴えられました。それで人たちはこの問題を解決するためにどうしましたかと言いますと、7人の人を選びなさい。で、その7人の人はこういう人でなければならない。それが6章の3節に書いてあるんですが、聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちというものでありました。ヤモメの配給を世話するのにですね、わざわざ聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、そういう高い基準水準がなくてもいいんじゃないかと私たちは不思議に思ってしまいます。なぜ人たちは配給の問題を世話する人にこのような高い基準を求めたのでしょうか。それはヤモメの配給が単に食べ物の問題ではなかったからです。そこには教会の一致、ヘブル語を話す人たち、ギリシャ語を話す人たち、このバイリンガルの教会のその一致という大きな問題、霊的な問題があったんですね。 で、教会の奉仕というものは、私はそれをやるのが好きだからとか、上手にできるからというのでするわけではありませんよね。どの奉仕もキリストの体としての教会を立ち上げていく、その教会の一致を作り出していく、いや作り出すというよりは一致はイエス様によって与えられているわけですから、それを保ち発展させていくといった方がいいでしょうか。その目的があるわけです。で、この目的を忘れてしまいますと、奉仕活動というのは神様のためでなくって自己実現や自己満足のためになってしまいかねません。キリストの霊的な体を立て上げていく奉仕というものは、単に人間の力で推し進めるというものではなく、霊的な力によって一つ一つ、それがどんなに小さいものでもなされていかなければなりませんね。聖霊の働きなしにはどの奉仕も単なる人間の技で終わってしまいます。それがどんなにうまくいき、また人に褒められても、キリストの体が立て上げられていくということになかなかつながっていかないのです。聖霊に満たされた人、それは後でお話ししますけれども、聖霊の働きに耐える人というふうに、言い換えてもいいと思います。人たちが食べ物の配給のことにおいても、聖霊の働きに頼って奉仕をする人を選びたい、そう思ったには理由があったわけですね。初代教会は聖霊の働きに耐える人々によってその問題を克服してまいりました。私たちも同じ姿勢で問題や課題に取り組んでいきたいと、そう思います。そうするときに本当の解決を見ることができます。教会の前進、教会の成長の鍵というものは、いつの時代にも聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、この人たちにあるわけです。そういう人が私たちの教会に、この時は7人選ばれたんですけれども、7人と言わず、もっと多く与えられていくように祈っていきたいと、そう思います。このようにして選ばれましたのがステパノでありました。ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、ニコラオ、この7人が選ばれましたが、ステパノは7人のリストの最初に名前が出てまいります。そして彼は信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノと呼ばれています。聖霊に満たされるというのは、ちょっとわかるようでわからない表現ですね。聖霊の満たしというのは、何か突然雷に打たれたようになって、全く別人のようになってしまうことだ、そう考えたりする人もありますけれども、聖書をよく読んでいきますと、聖霊の満たしはそういう特別な体験というのでなく、むしろ日々の生活の中で、日常の中で体験すべきものだというふうに教えられています。特にエペソビテの手紙に聖霊に満たされなさいという命令があるんですが、そこのところでは聖霊に満たされなさいという教えが、キリストを恐れ尊んで互いに従いなさいというところまで続いていて、そこでピリオドがあるんです。そしてその後、妻たちよ、夫たちよ、子供たちよ、父たちよ、奴隷たちよ、主人たちよという教えに広がってまいります。日常生活の事柄に聖霊の満たしが見られなかったら意味がないよと聖書は教えているわけですね。夫婦の間で、親子の間で、そして職場の上司との関係の中で、あるいはいろいろな人間関係、日常の営みの中で聖霊の満たしは体験されるべきものだというのです。この世には完璧な夫婦はありません。互いに愛し合い、敬い合い、いたわり合ってはいるんですけれども、同時にそこに亀裂が生じたり、ぶつかり合ったり、傷つけ合ったりもいたします。そんな時、そこに聖霊の満たしが求める、そのことによって夫婦の関係が修復されていく、癒されていく、より良いものになっていくのではないでしょうか。夫婦の関係ばかりでなく、親子の関係ってのはなかなか難しいものですね。 だからこそそこに聖霊の働きが必要なのです。職場での上司や部下、また同僚との関係もなかなかストレスの多いものであり、不満のたまりやすいものであります。聖霊の力がなくては本当にストレスのままで終わってしまうでしょう。聖霊の満たしと言いますと、ステパノのように特別に選ばれた人だけが体験するものではないのです。聖霊の満たしは今申し上げましたような意味で、すべてのクリスチャンに必要なものであるということは、すべてのクリスチャンに与えられるということです。とりわけ自分に欠けがあることを知っている人にこそ必要なものであり、自分の欠けを認めて神様に満たしを願う人にそれは与えられるのです。私は長い間聖霊の満たしを求めてきました。そして聖書を学んできました。どうしたら聖霊の満たしを得ることができるんだろうか、聖書はどう言っているんだろうか、いろいろと調べてまいりましたが、その答えの一つをステパノについて言われている言葉の中に見つけました。それは、彼は信仰と聖霊に満ちた人、こう言われていますね。信仰と聖霊に満ちた人ということは、信仰に満たされるなら聖霊に満たされるということです。つまり信仰を働かせる人に聖霊が働いてくださるということを言おうとしているんじゃないでしょうか。ただぼんやりと待っていったら突然聖霊に満たされるというのではないのです。自分の欠けたところを素直に認め、その欠けが満たされるように願い求め、聖霊がそれを満たして有り余るお方であることを信じるときに、その信仰を働かせるときに聖霊の満たしがやってくるのです。自分の欠けを本当の意味で知るためには、あるいは激しい試練を通らなければならないかもしれません。それを素直に認めるまでは、心の中での葛藤、ストラグル、戦いを経験しなければいけないかもしれませんよね。確かに多くの場合、あたかも試練やそういう霊的な格闘、それが聖霊の満たしを与えるかのように言われますが、実はそうではありません。たとえそういったものを持っていらっしゃっても、そこで信じるという信仰に導かれなければ、聖霊の満たしは体験できないのです。試練や霊的格闘そのものが満たしを与えるのではなく、それによって導かれていく信仰です。鍵は信仰にあります。聖霊の満たしを与えるものは最終的には信仰です。もしあなたが今何かのことで自分の弱さを感じていらっしゃる、あるいは行き詰まりを覚えていらっしゃる、そうであるならば、どうぞ自分の弱さに甘えないでください。それをまっすぐに見つめましょう。ごまかさないでください。行き詰まったことに諦めないでください。そのことのためにこそ、神様からいただいた信仰を働かせようではありませんか。そこに聖霊の働きを呼び求めようではありませんか。どんな小さなことであれ、そのことで一度聖霊の満たしというものを体験いたしますと、今度はもっと大きなことが起こりましても大丈夫、それに対しても聖霊様が助けてくださる聖霊の満たしを体験できるようになっていくんです。ステパノは聖霊の満たしによって敵対するユダヤ人の人々を前にしまして、キリストを明かしすることができました。そして殉教を遂げました。神様はステパノが教会の最初の殉教者になるというその大きな使命を果たすことができるために、彼に聖霊の満たしを与えたのですが、でも聖霊の満たしはステパノだけではありません。私たち日常の中で欠けを覚え、飢え渇きを覚え、満たしを覚える人には、それが殉教とか迫害とか、とてつもない大きなことに立ち向かっているのでなかったとしても、私たちの直面しているその問題に対しても神様は聖霊の満たしを与えてくださるのです。問題課題、それは大きかろうが小さかろうが、本当の解決のためには聖霊の働きが必要ですよね。 聖霊が満たせないほどの大きな問題はなく、聖霊の満たしがいらないほど自分でやっていけるという小さな課題もないと思います。生きている限り私たちは様々な問題、課題にぶつかります。目の前の問題、課題にただあえいで立ち止まっているだけではなく、それを乗り越えて前進していくためにどうしても聖霊の力が必要です。一つ一つの課題を通して聖霊の力に耐えることを学びましょう。私たちの出会う試練、苦しみ、それを無駄にしないようにしていただきたいのです。そして聖霊に耐えること、それが聖霊に満たされる道です。信仰によって勝利の人生が私たちのものになるのです。ステパノは聖霊に満たされた人でありましたが、同時に彼は天を見上げた人としても知られています。ステパノは彼を殺してやろうと集まってきました人々に取り囲まれましたが、その時彼は天を見つめたと書いてあります。使徒の7章の55節ですね。今朝読んでいただいた箇所です。その時他の人には見えませんでしたけれども、彼の目にはイエス・キリストが神の右の座に立っておられるのが見えました。聖書はイエス・キリストが神の右の座に座られたと書いてあるんですが、ステパノはイエス様が立っておられるのを見たんです。なぜイエス様は立っていらっしゃったのでしょうか。私はイエス様がこれから殉教して死のもとに行こうとするそのステパノを天から迎え入れようとして立っていてくださったんじゃないかなと、そう思います。ステパノは彼の命を狙う人々に取り囲まれた中で天を見上げました。天におられるイエス様を仰ぎ見ました。そこにある助けを仰ぎ見たのです。私たちはなかなか小さな試練がやってきましても、もうすぐにそれにうろたえてしまうようなものなんですが、でも天を仰ぎ見ればそこに救い主がおられるのです。この救い主を忘れないで、目の周りに見えぬものだけで慌てないようにしたいと思いますね。かなり古い話をして恐縮ですが、前畑秀子さん、前畑頑張れ、前畑頑張れ、あのラジオ放送で有名になりました女子200メートル平泳ぎでオリンピック新記録を作りまして優勝した前畑さんです。ベルリンオリンピックのことですね。その頃生まれてませんでしたっていう人の方が多いんじゃないかと思いますが、実はこの前畑さんは子供の頃病気ばかりしておりまして、痛々しいほど痩せて小さかったほど、学校に行くようになってもですね、5歳になってももう他の子供の3歳か4歳ぐらいの体格しかなかったそうです。それでこの前畑さん、秀子さんのお母さんはなんとか丈夫な子供に育てたいと、そう思いまして、毎日毎日秀子さんの手を引いては町外れの川、木の川っていう川でありますが、そこに連れて行ってそこで泳がせたそうであります。それで彼女はあのように立派な体格になり、オリンピックで優勝したのです。お母さんはなんとか人並みの体格を持った子供に成長してほしい、そういう母親の愛を持って彼女を水泳に連れて行ったのですが、その母の願いが前畑選手を生み出したわけです。困難を乗り越えてきた人たちは皆、今はこの子は痩せてこんなに小さいけれども、やがて人並みの体格になる、そう信じたように、見えないところを信じて失望しないで努力いたしました。神様を知らない方々でもそのようにするとしたら、神様を知る私たち、イエス・キリストを天に持っている私たちは、なおのこと天を見上げようではありませんか。イエス・キリストを見つめようではありませんか。イエス様は助けてくださる、私たちの願いを実現してくださるのです。ヘブル人への手紙にこう書かれています。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で 私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。そしてヘブル人の手紙はさらに別の章でこう言っています。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでなさい。ステパノのように天を見上げ、そこにおられる主イエス様に目を留める。そうするときに私たちの歩みは、私たちの人生の歩みは本当に確かなものになっていくのです。ステパノはこのように聖霊に満たされた人でした。天を見上げた人でした。同時にステパノはその天に会えるイエス様を見つめる、その見つめる信仰の生活をしているうちにイエス様のようになった、イエス様に似た人になった、その人でありました。で、先週私は夫婦はいつも一緒にいるので、いつしか同じようなものの見方、考え方をするようになり、そのうち姿形まで似てくる、そんなお話をいたしました。似た者夫婦という言葉がありますけれども、そういうわけですね。夫婦はやっぱり似ていなきゃいけないかなと思いますが、でコリント人への手紙第2の3章18節にこうあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じに姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが主イエス様に目を向けるときに、私たちのうちに聖霊様が働いてくださる。そして私たちはイエス様のように変わっていくというのです。ステパノはこの言葉の通りに、イエス様の姿にどんどんどんどんと近づいていった人でありました。そしてついにその顔形までもがイエス様に似たものになっていったというのです。ステパノがユダヤの議会に呼び出され尋問された時であります。彼の顔が御使いの顔のように見えたと6章の15節に書いてあります。御使いの顔のように見えた。天使たちは常に神様の御顔を仰ぎ見て暮らしております。ですから天使たちはおのずとその姿に神々しさを持つようになるのです。ステパノもまた同じように信仰によって常にイエス様の御顔を仰ぎ見ながら生きてきましたので、彼の顔が御使いのように見えたのでしょうね。私たちお互いもステパノのようになりたいな、そう思います。で、この間テレビの録画がありました。伊藤兄弟姉妹がいつものようにご奉仕してくださいました。小姉妹、また東姉妹、お花のために、働いてくださいました。で、今回は安田姉妹がメイクアップのために来てくださったり、それから関口姉妹がアシスタントで、今度テレビに出演します。ぜひ見てくださいね。で、私は録画の前に、安田姉妹にメイクアップをしていただきました。鏡見るとですね、あ、綺麗になったなとそう思ったんですが、で、後でテレビに映りました自分の姿を、モニターテレビがあるんです。それを見ながら話したんですけれども、なんかこう自分の顔を見ましてですね、なんかステパノのように輝いてないな、イエス様のことを伝えたいと思ってるんですが、ラジオじゃないですからね、まあそこまでいかないなとちょっとがっかりしたんですけれども、聖歌の中に弟子となしたまえという歌があります。私も好きな聖歌の一つです。その第四節に、主をば習えたし我が主よ、心の底より主をば習えたし我が主よという言葉があります。本当にイエス様のようになりたい、これは全てのクリスチャンの最も大きな願いだと思いますが、私も私の表情の中に主イエス様を見ていただきたいとそう思っています。こんな話もあります。ジョージっていう人がですね、ある人から就職の世話を頼まれました。で、彼は親友に ABC カンパニーというのがあるんですが、まあ、これは仮の名前ですけれども、そこの社長さん、トムさんを知っておりますので、おいトム、彼はちょっと面接してやってくれないか、 というわけで面接のアレンジメントができました。ところがですね、その人が面接で落とされてしまったというのです。でジョージは早速トムに電話しまして、どうしてなんだと聞きました。そうするとトムが言いました。彼ね、表情が悪いんだ、こう言うんですね。そうしたらですね、ジョージはそれが理由なのか、お前は見た目だけで人を判断するのか、こう言いますとですね、いや、人の内面は表情に現れる、人は表情に責任を持つべきだ、そういう答えが返ってきて、ジョージはトムの言葉に、一理ありと納得したというのであります。人の顔の作りは千差万別であります。それぞれに違います。そしてそれぞれが美しいと私は思います。しかし顔の作りではなく、その人の表情、その背後にはその人の内側にあるものが反映いたします。ですからクリスチャンの表情には愛や喜び、平安や清さというものが見られなければならないと思います。私たちも表情に責任を持つべきであり、自分の表情を点検してみる必要がありますね。ステパノはその姿形ばかりでなく、今度は行いにおいてもイエス様のようになりました。ステパノは石で打たれながら自分に石を投げつけてくる人々のために祈っています。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。7章の60節です。これはイエス様が十字架の上で、父を彼らを許してください、彼らは自分では何をしているのかわからないでいるのです、その祈りと同じ祈りですね。イエス様は息を引き取られるときに、父を私の霊を見てに委ねます、そう祈られましたが、ステパノも同じように祈っています。主イエスよ、私の霊をお受けください。ペテロはイエス様の十字架についてこう書きました。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと模範を残されました。その足跡に従う、ステパノは文字通りイエス様の足跡に従いました。私たちは一足飛びにステパノのように輝く顔を持つことができないかもしれません。ステパノのようにイエス様の足跡にもう踏み外すことなく忠実に従うことができないかもしれません。しかし私たちの心の中に、主よ、ば習いたし我が主よという、そういう祈りがあるならば、主のお姿に近づくことができます。聖書からイエス様の心を学ぶことによって、主イエス様のお姿に近づこうではありませんか。たとえ主の道を一時的に踏み外すようなことがあったとしても、悔い改めて立ち返るなら、私たちは再び主に従い直すことができるのです。聖霊が助けてくださいます。聖霊の助けをいただきなら、私たちも主イエス様のお姿に似たものになることができます。ステパノ、この名前はギリシャ語でステパノスと言います。それは冠を表します。この中にもスティーブさんがいらっしゃるかと思いますが、それは冠っていう素晴らしい意味の名前なんですね。殉教を遂げたステパノを主イエス様は天で迎え、彼の頭に栄光の冠を、勝利の冠を、命の冠を授けてくださったことでありましょう。私たちもステパノのように忠実に、真実に、信仰によって歩むならば、聖霊の助けを追い求めて聖霊により頼みながら歩くならば、天で冠を、ステパノスをいただくことができるでしょう。ステパノのように聖霊に耐えれながら信仰によって歩む私たちでありたい、心からそう願います。お祈りを捧げましょう。私たちの主よ、今朝私たちはステパノの崇高な殉教の姿を学びました。迫害のない 豊かで平安な時代に生きている私たちは、ステパノに比べ、なんと霊的に乏しく、貧しく、欠けだらけのことでありましょうか。主よ、だからこそ、私たちはその欠けを満たして余りある聖霊を求めます。自分に力がないからこそ、天を見上げ、主イエス様に願い求めます。私たちを、主イエス様の心を持つものにしてください。主イエス様のように生き、主イエス様の姿を私たちの表情の中に映し出すものとしてください。その時に、やがての日、主イエス様の手から栄光の冠を、命の冠を、朽ちない冠を受け取る、その確信をいただくことができます。どうぞ、御霊の力によって、より頼んで歩む私たちとしてください。聖霊の満たしをお与えください。主イエス・キリストの尊いお名前で信じて祈ります。アーメン。アーメン。ご起立ください。聖霊を捧げます。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりと満たしとが、一同の家に今日も明日も世の終わりまでも豊かに豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。